和歌山牧水作。秋草と虫の音。秋草の花のうち、最も早く咲くは何であろう。萩、桔梗などであろうか。桔梗も、花壇や仏壇で見ては嫌味になりがちである。野原の青々とした雑草の中に、思いがけない一輪二輪を見出た時が本当の桔梗らしい。汽車が甲州の韮崎駅を出て、次第に日の春、小淵沢、富士見という風に、信濃寄りの高原にかかってゆく。その線路の両側に、汽車の風に煽られながら、この花の咲いているのをよく見かけた。そして、ああ、もう秋だな、と思ったことが幾度かある。あのあたりには、なでしこも咲いていた。桔梗よりも鮮やかでよく目についたが、この花はむしろ夏の花かもしれない。萩も夏萩などがあって、梅雨上がりの湿った土に咲きしだれているのを見る。そのせいか、秋という漢字からともすれば薄れがちである。ただし、この花の竹高く咲き乱れた草むらを押し分けて、栗を拾った故郷の裏山の原の思い出のみは、永久に私に秋の思いをそそる。では、最も早く秋を知らせるのは何であろう。私はまず、お見返しをあげる。この花ばかりは、町中を通る花屋の車の上に乗っていても、いかにも秋らしい。同じ車の上にあって、桔梗なども秋を知らせないではないが、どうもそれは概念的で、お見返しのように感覚から来ない。まして、これが、野原の道端などに、一本二本、かすかに風にそよいでいるのを見ると、しみじみそこに新しい秋を感ずる。この花、ただ一本あるもよく、群がって咲いているのも悪くない。男絵師。これは、一本二本を見つけて喜ぶ花である。あまり多いとぎこちない。お見なえし、咲き乱れたる延べの端に、ひとむら白き男絵師の花。わずかに一本二本と咲き始めた頃に見出て、おう、もうこれが咲くのかと驚かれる花に、万寿しゃげがある。私の国では彼岸花というが、その方が良い。これこそ本当に一本二本の頃の花である。くしゃくしゃに咲き出すと誠に愛おしい。万寿しゃげ、色深きかも入りへゆく、これの小舟の上より見れば。東京の三宅坂から堀越に見る球場の塀の近くに、ただ一箇所だけ、この花の群がって咲くところのあるのを偶然見つけて、毎年それを見に行ったものだが、今でも咲くかどうかと、ふと今思い出された。東京の近郊にはこの花は少なかった。相模野には非常に多い。エゾギク。これは畑の花だが、東京近郊にはしきりに作られる。嫌味の花と見ればそれ。それを忘れてぼんやり見ておれば、これまた秋の初めのものである。手にとってはダメ、畑のままで見るべきである。ひしひしと植え詰められしエゾギクの花ところどころ咲きほころべり。エゾギクの花畑の黒に貝鏡、美しみ見れば、皆揺れておる。 エゾギクの花を癒しと言うも言わぬも、目の限りなるエゾギクの花。彼岸花も水辺に多いが、溝萩もまたそうである。目につかぬ花で、見ておればいかにも可憐である。このあたり、風の冷たき山陰に、咲きて鮮やけき溝萩の花。この花は幼い頃の記憶からか、私によく旧のお盆を思い出させる。続いては、小さい紅色をして空に浮かんでいる小鳥トンボが思い出されてくる。溝萩の花咲く溝の草むらに、寄せて迎えびたくこらの折。エゾギクは畑の花。それを野原に移したような松虫草がある。韓国の花と見え、この近在でも見かけるには見かけるが、信州あたりの方がはるかに色がいい、紫色の花である。桔梗も山栗の方がいいようだ。同じく山栗の花に林道がある。春林道もあるが、秋が本当の林道らしくていい。これは秋も末、冬の初めの日向などに、落ち葉に茎を埋められて咲いているのが本当にいい。濃い紫に、いくらか愛の混じったというような深い色。それはどうしても落ち葉の早い山国でなくては見られない。つづら折り、春けき山路登るとて、道に見てゆく林道の花。散れる葉のもみじの色はまだあせず、うずめてぞおる林道の花を。寂しさよ、落ち葉隠れに咲きておる、美山林道の小紫の花。摘み取りて、見ればいよいよ紫の、色の澄みたる林道の花。こゆる人、まれにしあれば石入れて、荒木山路の林道の花。笹原の笹の葉陰に咲き入れて、色あわつけき林道の花。また、我が妻が好める花は秋は林道、春は椿のやぶ花椿。同じく、秋の終わりの花に、カルカヤがあり、ワレモコウがある。錆びたようで、思いのほかに艶やかなのはワレモコウであろう。ゆえあって、髪を下ろした貴人の若い僧行といったところがある。カルカヤもまた見るにつれて、温かみの感じられる花である。すがれ始めた延べの日向の花である。秋の始めから終わりまで、その時々に見て見やかぬのはすすきであろう。我が小ゆる丘の露片のすすきの穂、まだ若ければ紅ふふみたり、の頃もよく、十五夜、十三夜のお月見に何はなくともこの花ばかりは備えたく。また、秋もいつしか更けて草とりどりに枯れ伏した中に、この花ばかりがほの白い日陰を宿してそよいでいるのも、わびしいながらになくてはならぬ眺めである。同じく平凡だが、書き落としてならぬものに、野菊があり、姫路音がある。自分の好みからか、いつ知らず、私は野原の花ばかりをあげてきた。庭の花に、ダリアあり、コスモスあり、系統がある。ダリアは夜深く机の上に見るがよく、コスモスは市街の外れの小春日和を思わせる。系統はまた素朴な花で、隠れ住む庭の隅などに咲くべきであろう。 動かじな、動けば心散るものを、椅子よダリアよ、動かずもあれ。火を強み、ダリアが作る鮮やけき、影に匂える我の飲み物。目にも頬にも酔い現れぬ夜なるかな、黒きダリアの影に飲みつつ。華やかに、酒ども何か寂しきは、系統の花のさがにかあるらん。伸びたりって真っ赤に裂ける系統に、この頃服は西づける風。紅の色深みつつ系統の、花はかすかに身をはらみたり。今考えてみると、不思議に私はコスモスの歌を作っていない。ススキの花を虫に例えたならば、まずコオロギではあるまいか。さほどに際立ったものでなく、さて、いつ聞いてもしみじみさせられるはコオロギである。我が眠る家のそちこち寝にすみて、コオロギの鳴く夜となりにけり。コオロギのしとどに泣ける真夜中に、食うなしの実のつゆは足りつつ。使い終えて今立てかけしまな板の、しずく足りつつコオロギの泣く。コオロギと同じく、飼っておくわけでもないのに、部屋のうちに来て泣く虫に、茶立て虫というがいる。かげろうのずっと小さなような虫で、ほとんど目にもつかぬほどであるが、よく、障子の山に止まっていて泣く。声とてもほのかなものではあるが、聞くと泣く耳の傾けられるわびしい音色である。夜更けなど、ともすると時計のチクタクと間違えることもあり、時計虫とも呼ばれている。茶立て虫とは、茶を立てる茶碗の中のかすかな響きに似ている言われであろう。松虫、鈴虫はあまりに月並み化されている。では、どの虫が好きだろうと考えてくると、私にはまず、馬追い虫である。いつも田舎住まいをしているありがたさに、この虫が折り伏し、蚊帳に飛んできて止まって鳴くのを聞く。安らかに、足打ち伸ばし我が聞くや、蚊帳に来て泣く馬追い虫を。珍しく、蚊帳に来て今泣き入れし、馬追い虫の姿をぞ思う。家人の眠りは深し蚊帳にいて、泣く馬追いよ、声限り泣け。